こんばんは、お笑いコンビ土佐兄弟の兄拓也です。土佐兄弟のカルチャーズポッドキャスターに俺はなる。今日も生放送終了後のスタジオでそのまま収録しております。さあ今日は、勇気が舞台登頂の大阪公演が、明日からということで、大阪に行ってるのでお休みでございまして、2時間一人でラジオやらせていただきました。汗かきましたね今日は。なんか熱がねちょっとやっぱ入っちゃいますよね、自分たちのことを語るとなると。まあでもなんかまあ僕的にはねちょっと話したいことはだいぶ話せて、でこれ俺わかるわ、まあこれおこがましい話ですけど、中田敦彦大先生の独演会とかで平気でその4時間とかやるんですよ、お客さんの前で。で、もちろん、あそこまでのクオリティって相当、やっぱり、もう超レベル高い一級品なんで、あんなのができるとは思ってないですけど、でも話し出すと、やっぱり、細かいところとか思い出して、そう、あれもこれも話してーなーが出てきますよね。だから、言っちゃえば幼少期から話したいし、例えばね、そのサラリーマンやってた時の話とかもういっぱいあるし、あ、そう、この間ね、まだちょっとオンエアになってないんで何の番か言えないですけど、サラリーマンやってた時に大阪で僕が一番お世話になってた先輩、ほんと部署も一緒で、もう3年間、もう365日あったら360日ぐらい一緒にいた、もう講師ともにお世話になった先輩の家にロケで行かせてもらったんですよ。僕しか、一人で、ピンの仕事で。で、まあ、その時とかもやっぱりなんか、俺が芸人になるって言ったのを最終的に、だからその、背中を押してくれたというか、その、もちろん前は追った現場にもいましたし、その、何を隠そう、その病院に一緒についてきてくれたのもその人だし、まあ、その人の、まあ、家に行って、こう、なんか、ロケするみたいなのとかもあったんで、それはまたね、ちょっと、オンエア決まったら、告知させていただきますので、そちらも楽しみにしていただければなというふうに思います。まあ、ちょっと感想とかがね結構来てるというか送ってくれたみたいなんで、ちょっとだけ読みたいと思います。東京都ラジオネーム渚のゲッツ。土佐兄弟の歴史めちゃくちゃ感動しました。土佐兄弟のお二人は日向坂46の青春の馬にあるどんな辛い坂道さえ全力で立ち止まることなく走っていくをまさに体現されてたんですね。今日の話無料で聞いちゃってよかったんですか、ありきこれからもついていきます。そうなんだよ、そうなんだよ。なんで俺日向坂こんなに好きかっていうのが、多分だからお日様の人とかが聞いてたらわかると思うんですけど、なんかね、かぶるっつったらなんか、ダブルっつったらなんかちょっと、またね、おこがましいんですけど、やっぱりこう、全力で目標に向かって頑張っていく姿っていうのは、僕はやっぱ、一句日向坂さんで感動して、すげえ魅力的だなと思ったところなので、それは本当にその通りですね。無料で聞いていいですよこんな話、もういくらでもどこでもしますから、福岡県ラジオネーム挨拶下手奥くん。拓也さんの熱い話、泥臭くもひたむきに頑張る姿に、土佐 CZ を聞き始めてから土佐兄弟をずっと応援してきて本当に良かったと思える授業でした。一生お二人を応援するので、これからもシベリアに夢を見させてくださいとね。嬉しいっすね。だから、今ね、ちょっと放送終わった後、深見とも話してましたけども、じゃあこの後、土佐兄弟は何期に入っていくんだと。まあ、それがわかんないです。そのね、賞レース期なのか。それともわかんないです。なんかバラエティタレント期なのか。まあ、本当にね、もうこれは、こればっかりはもうその時その時で考えて、もう自分たちの中でここに全力出し切ろうぜっていうものを、やっぱりこう受けた時に決まってくるんですけど、でも多分その新時代突入は近いと僕は思ってますので、ぜひちょっとね楽しみにしていただければと思います。なところですかね。まあ、ちょっとじゃあ語りの方にもね、最近ちょっと語りをやってなかったんでメールいただいてるので、あ、でもこれはでもちょっと話したいですね。静岡県ラジオネームゼロ度のホームラン。木曜のカルチャーズの田中さんが結婚しました。夫婦円満の秘訣って何だと思いますか。いやー、まあ、まずはだから本当にエンディングでも言いましたけど、おめでとうございます田中ちゃん。まあもちろんね、LINE もさせていただきまして、おめでとうと。だから、そっか、カルチャーズファミリーだと2人目の既婚者ということで、勇気よりもだから先に田中ちゃんがね、結婚して、だからもう今はね夫婦で、だから結婚生活スタートしてんのかな。 どうなんですか。もうしてるとは思いますもん。してますよね。夫婦円満の秘訣、これだからマジでなんすかね。まあ相手が何をされてる方なのかにもよりますけども、まあ僕はだからまあうちは割と夫婦円満だと思うんですよ。まあそれこそね、その奥さんのまあ懐は相当広いと思うんですよね。別に僕がやること一切否定したこともないですし、否定されたことはないから。だからまあ、ほんと自由に僕は伸び伸びね、いろいろなことやらせてもらってますけども。だからまあ、またむずいよな、その奥さん側ですもんね。田中がちゃんが。ただまあ、だから、あれじゃないですか。でもリアル言うと、基本、許すスタンス取ることじゃないですか。マジで。超長えから、こっから。俺ほんと、俺芸人の今日、土佐兄弟史話してて思いましたけど、こんだけ話してもまだ9年じゃないですか。土佐兄弟も。で、じゃあ、それこそね、いや僕70、まあ、わかんない、勇気がじゃあ、65とか70ってなると、だからあと30年、40年ぐらいあるわけですよね。で、結婚生活ってなったらもっとだって、死ぬまでってね、考えたら、50年とか60年、田中じゃなくて22とか3ぐらいですよね。したらまあ、50年、60年は一緒にいるわけですから、マジちょっとしたことで怒らず、基本許す。で、これだけは怒るっていう何個かを決めとくことがいいんじゃないですか。だって僕、こんな言ってあれですけど、ビール飲んで、ビール飲みっぱなしにするとか、もう正直毎晩やってんすよ。でももう怒られないんですよ、奥さんから。でこれは多分これを毎日言ってももうこいつ治んねえからしょうがねえやいいやっつって、でもなんかせっかくだしこの缶ビールをただ捨てる作業もったいねえからインスタに晒してやろうっていう、多分そういう感覚だと思うんですよ。だからめっちゃありがたいことなんですけど、だから基本的にはなんか何をどんな細かいことでも基本的には怒んない。で、例えば もちろんね、その人としてね、その浮気とかなんかその絶対やっちゃいけないっていうラインは決めて、これされたら怒るっていうのを何個かルール決めとくみたいなことだと思うんですよね。それがだから僕は夫婦円満の、秘訣だと思ってます。もう一枚ぐらいいきますかね。ラジオネーム、愛知県無慈悲な無比、竹谷さん、ゆうきさん、先週水曜日の福島フェスティバル2022 in 名古屋、お疲れ様でした。仕事の都合でオープニングステージしか見ることができなかったので楽しみにしていた楽しみにしていたダルライザーのショーと土佐兄弟のデブリシャスなステージを見ることができなかったのでとても残念です。ここ最近仕事で疲れていたので文化祭以来の土佐兄弟を見て元気が出ました。福島は新幹線で通過したことないので合図とか興味あるのでいつか行きたいと思ってます。これね、そう、福島のね、復興庁さんがやられてるイベントで、福島の復興をっていうことで、それをいろんな全国でやってる、名古屋編っていうんですか、まあ、名古屋でその福島の PR をするみたいなイベントに我々出させていただいたんですけど、シベリアンがね、ここにも来てくれてましてね。そう。で、無事無悲も終わって、その、最初のね、ステージだけ見てくれてたんですけど、たまたま僕らが控え室戻って、僕がパッとちょっとトイレ行こうかなと思って出たら、無事無悲と、トリトリトライジンが、パッとちょっとその辺歩いてたんで、おーってなって、もう写真撮ろうよみたいな感じで写真撮って、そう、なんか、いや、今日ちょっと午前中しか入れない、これから仕事なんですけど、見に来たんですよ、みたいな言ってくれて、こんなのだからめっちゃ嬉しいっすよね。その、各地にね、やっぱシベリアいますから、そういろんなその地方で会えるのは嬉しいですしね。まあ、これからもね、いろんなところでこういうイベントとかやっていくと思うので、ぜひ見に来てください。これね、まあもう、すごい、ほんと話、裏話すると、もう、土砂降りで一日。もう、これ、今日あるってタノに聞いたぐらい。ぐらい、マジで、横殴りの雨というか。で、ステージはギリ屋根あるんですけど、そのお客さん座ってるとこはなんかもう、なんか、パラソルというか、ちょっとしたテントなんで、めっちゃ濡れたと思うんですよ。で、そんな中ではやっぱりこう、何人かね、こう知ってる顔の人が、こう見てくれただけでも、まあ、心強かったね。なので、ぜひちょっと雨、まあ雨でね、ちょっと無理しないでもいいですけども、ぜひ、 またちょっとこういうステージあるときは来てください。ラスト、ラジオネーム、あ、小兵も無慈悲な無比、愛知県。タグヤさん、グレーター日本橋マガジンをウェブで拝見しました。日本橋は行ったことがなく、クルーズ船があることも知らず、ホテルもとても綺麗で豪華で、最新ながらもおしゃれな街で素敵だなと思いました。ぜひ年明けのお年玉リスナープレゼントで紹介されていたマンダリンオリエンタル東京の宿泊券プレゼントお願いします。マンダリンオリエンタル東京でマジ高えかんね。ちょちょ、いい、拍手をしないでいいんだよ。拍手を。俺まだだってそのハルポンのプレゼントも買ってないんだ。あ、でもね、ハルポンのプレゼントを買うきっかけになるイベントを、来月、違うな、1月か、にやるので、1月ちょっとハルポン、連絡します。なので、その前にちょっと買いに行きましょう。え、マンダリンが、一泊、165,700円。たっけそうでもなくないよ。5泊したらオメガの時計買えるじゃない。だからこれはだからマンダリンオリエンタル東京さんはめちゃくちゃいいホテルなんで、やっぱここぞっていう時にこうおしゃれにこう使ってほしいですよね。無慈悲な無比も何かあった、何かこう今日は決めるぞみたいな時に行ってほしいですね。うん。だからその俺がノリでそのお年玉じゃあリスナープレゼントで行っちゃいましょうって言ったら、多分これを紹介してたうちの奥さんが怒ると思います。何勝手なことやってんだよと、家計考えろって言われると思うんで、まあまあまあこれでまあぜひね、その日本橋マガジン、ウェブでも見れますので、皆さんちょっと見ていただいてね。日本橋来たら三越とかね、なんかその辺でもそのフリーペーパー置いてるんで、ちょっとまあたくさんあるのでぜひ持って帰ってください。よろしくお願いします。ということでこんな感じで今日は終わりますかね。もうちょっとね、何せ俺喉持つかなっていう不安もちょっとありましたもん。ちょっとそのこんだけ喋って、だって言ったら普段、まあ、割と勇気のが喋る分量多いから、多分普段のだから3倍か4倍ぐらい多分喋ったと思うんですけど、結構途中ちょっとやべえ、ちょっともしかしたらガラガラってなるかもと思って、水1本追加しましたから今日は。まあでもションちゃん行くこともなく、なんとか今日は乗り切れましたね。本当に皆さんのおかげでございます。これからもね、まあ、土佐兄弟、そして土佐兄弟のカルチャーズをちょっとシベリアの皆さんに支えていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。来週は勇気帰ってきます。登頂がね、12月3日まででございますので、まあ、登頂の話だったりとか、いろいろまたしていきたいと思いますので、年内あと1ヶ月、ぜひ土佐兄弟のカルチャーズよろしくお願いいたします。ということで、こんな感じで僕らに語ってほしいこと、一回聞いてみたかったことなど何でもいいので送ってください。メールアドレス、tosa@joqr.net まで懸命に語りと書いて送ってください。今週はこんな感じで終わりましょう。来週もポッドキャストアップしますので、皆さんお楽しみに。バイバイ。